新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。お体にご支障のない方はお立ちください。三英賛美歌24番です。どうぞお座りください。お祈りを三好牧師に捧げていただきます。
恵み深い全能の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたの素晴らしいお作りになった自然、そしてまたすべてのもの、そしてまたすべてをあなたの御心のうちに支配しておられることを心から賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださって、この方を通して私たちを愛し、大きな犠牲をもって私たちに救いを成し遂げてくださいました。私たちを救い出してくださったことを心から感謝いたします。私たちは日頃それぞれ置かれた持ち場、長谷場にありますけれども、そのところからあなたのお招きによって私たちはあなたの前に導かれてきました。神様、今インターネットで礼拝に参加されている方々もあると思います。その方々一人一人も含めて一緒にあなたを御前に導いてくださり、あなたの御前に捧げる祈り、賛美、礼拝を祝福してください。恵み深い主よ、今私たちはこの2023年を迎えました。そしてあなたの恵みのうちに今過ごさせていただいていますけれども、昨年からの大きな課題、いろんなものを抱えながら、また不安や恐れを感じながら生活をしておりますけれども、その中にもあなたの多くの恵みと祝福を与えていてくださることをありがとうございます。さまざまな危険や災いから私たちを守っていてくださいます。健康を与えていてくださいます。私たちの手の技をあなたが祝福していてくださいます。助けていてくださることをありがとうございます。神様、あなたは私たちに教会を与えてくださいます。そしてそこで礼拝を捧げることを許し、祈ることができますこと、素晴らしいその祈りの中に、家の中に私たち生かされていることを感謝いたします。しかし神様、私たちの教会が本当の意味で祈りの家となっているだろうか。イエス様がその神殿で商売の場所となっている、その在り方に激しい憤りを示されたことがありました。私たちの教会もこの世の論理やまた人間的な思いに絡め取られてはいないだろうか。神様がお与えようとしていらっしゃるそのような役割を本当に担おうとしていることができているだろうかと、そのような思いを神様、気づきを私たちに与えてください。イエス様は神殿で礼拝を捧げられ、神殿で教えられました。私たちの教会が 私たちの置かれたこの教会にあって何を語り何をなすべきなのかを私たちに教えてください。私たちがなすべき礼拝、宣教の在り方を私たちにどうか具体的に示してくださって、聖書の御言葉を通してあなたの御心を、御旨を私たちに明らかにしてください。神様、私たちは本当に祈りの家となるために、神様、私たちの力、私たちの思いでは何もできません。聖霊の力を与えてくださり、私たちが自分の今の在り方を変えていき、そしてあなたにお従いする心を私たちに与えてください。主よ、あなたは私たちに真心を持ってあなたを礼拝し、あなたを崇め、あなたを賛美することを願っていてくださいます。どうぞそのことを私たちにすることができますように、そのためにイエス様を通して私たちに表されたあなたのご愛、あなたの御恵みを今日覚えさせてください。預からせてください。神様、私たちの教会員一人一人を主を今覚えてください。弱さを抱えながら、この寒い中、大事な礼拝と思って私たちは近づいています。それぞれの弱さを、痛みを、苦しみをどうぞお知りくださって、必要な助けと導きと祝福をお願いいたします。神様、子どもたちを覚えてください。神様、幼い時に作り主を覚えることができることは本当に幸いです。神様のお導きによって、どうぞ子どもたちの心の中にあなたが届いてくださって、その柔らかな心にあなたの愛と恵みを注ぎ続けてください。また神様、のぞみ幼稚園の働きを感謝いたします。あなたの憐れみの中に、これまで70年、この働きをあなたが助けて導いてくださいました。あなたを賛美し、また御言葉にお学んだり、賛美をしたり、本当に祈ったりするこの子どもたちをあなたが支えてくださり、この働きを続いて祝福してください。そのために、それに携わる先生方をあなたが与えてくださり、導いてくださいますように、助けて、どうぞあなたが導いてください。神様、この教会だけではなく、この市内の諸教会、またこの四国にある諸教会を今日もあなたが立ててくださり、用いようとしてくださっていることを信じて感謝します。立てられた説教者、牧師先生をどうぞ祝福して、あなたの御言葉をお伝えするために、その役割をどうぞ支え、用いてくださいますようにお願いいたします。神様、またもっと広く目を向けるならば、今まだコロナが感染が十分収束しない中で、それに携わっていらっしゃる医療従事者の方々や、またいろんな対応なさる多くの働きの手をあなたが支えてくださって、どうか一日も早く解決へと導かれますようにお導きください。その中で弱さにある弱っている方々をどうぞ癒し、助け、守ってくださいますようにお願いいたします。主よ、心の中にあるいろんな不安や恐れもありますけれども、神様、あなたが導き助けてください。主よ、今御手に委ねます。これらの礼拝の御前に捧げます。どうぞ礼拝のすべてを導いてください。このような願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はお立ちください。主の祈り、賛美歌93:5a です。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。賛美をいたします。賛美歌18番1節から3節です。恐れ入ります。窓際の方、窓を閉めてください。本日の聖書の箇所を拝読いたします。ルカによる福音書第21章1節から9節です。新約聖書151ページ上の段中ほどからです。拝読いたします。ルカによる福音書第21章1節から9節。イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そしてある貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆あり余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。ある人たちが、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついて行ってはならない。 戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。まことの礼拝と題して神様からのメッセージを三好牧師に取り継いでいただきます。
2023年も始まりまして約1ヶ月が経過いたしました。季節はまあ冬という感じですね。本当に10年来の大寒波が先週襲来しまして、全国的にも本当にこの厳しい寒さが、冷え込みが続いています。まあ松山でもそうですけれども、今もなお新型コロナウイルスの感染にかかってしまう方たちが全国で、また松山でも引き続き起こっています。ワクチンの接種を多くの方々がしていますけれども、感染者も多くあります。そういう中で、そのために教会もなおも感染予防対策をしながら最小限の活動しかできない状況が続いています。その厳しい状況の中で、これだけはという活動として行ってきているのが、この終日礼拝であります、礼拝式であります。この終日礼拝式は私たち神様を信じる者にとって最も大切な集会であります。どうしてそれほどこの日曜日ごとに礼拝を守ることを大事にしているかというと、天地万物を創造され全てを支配しておられる私たちの神様が私たちを招いて呼びかけて開いていてくださるものであるからであります。この神様が私たちに深い愛を表され、御子イエス・キリストを通して救いを私たちに与えてくださいました。その神様の恵みに私たちは導かれて、私たちも神様を覚え、神様の恵みの言葉を味わい、神様に祈り賛美を下げる時だからであります。一日朝起きて、神様一日ありがとうございますと祈りを持って始めておりますけれども、まず一週の始まりの時に神様をあがめ賛美し祈ることからもって始まり、そして一週間の締めくくりを礼拝を捧げて、一週間の祝福を感謝することで閉じていく、そういう恵みの歩みに私たちは導かれていると信じております。私たちはこの主の日、一週の始まりの朝、これまでいただいている神様の恵みによって祝福をいただいてきたことを覚えて、神様に心からの感謝を捧げたいと思います。神様の恵みを覚えて感謝すること、それが私たちが神様に礼拝を捧げることだと信じています。そのような今日大切なこととして行っている礼拝は、もうすでに2000年前にイエス様が歩まれたその時代において、もうすでに礼拝は行われていました。その時代の礼拝の様子を振り返り、イエス様がどのような礼拝を持たれ、何を大事にされたのかということを今日もう一度見つめたいと思うんです。改めて礼拝の大切さを学びたいと思います。このイエス様が地上を歩まれた当時の2000年前のでありますけれども、その時代に行われていた礼拝はどんなものであったかというと、この旧約聖書の律法に基づいて、エルサレムの神殿にある聖所において祭司によって動物や穀物を神様への供え物として捧げる礼拝でありました。具体的には、人々が傷のない羊とか、あるいは鳩とかですね、そういうものが支持されているものや、あるいは、穀物、そういうものを神様への供え物として神殿の聖所の入り口まで持ってきて、 そしてそれを祭司に手渡してその供え物を捧げることによって神様への感謝を表したり、あるいは自分の罪が気になって仕方ないというか、そういう罪を神様にお詫びする時に動物の上に手を置いて動物の犠牲の上に私の罪を許してくださいとお願いしました。そういう礼拝が神殿で行われていました。でイエス様においてもエルサレムの神殿での礼拝、それは大切にしていた方であります。神殿に関係する安息日における会堂での集会にもイエス様は出席され、聖書を朗読されたりお話をなさったこともありました。主イエスは神殿に一日ずっと過ごしたこともおありでありまして、その神殿の礼拝の様子をじっとご覧になって、そこに問題も多くあることをご存知でありました。今読んでいただいた少し前の19章の45節を見ていくと、境内、神殿の境内に入って商売をしている人たちを追い出されたという記述があります。神殿の境内で商売人が礼拝する人々の便宜を図るために両替をした。例えば皆さんが使っている硬貨とか金貨どうかではなくて、礼拝にふさわしい硬貨に変えるとかですね、あるいは供え物がわざわざ遠くから来るのに買うのは大変だから、この境内で動物を売ったり、あるいは穀物を売っててお金と穀物を交換してそれを捧げることができるように便宜を図っている姿があったわけです。主イエスはそれをご覧になって、神殿が礼拝する場所、祈りの場所ではなくなっていることを深く嘆かれていました。商売の家になっている、あるいは今日のその19章のところでは強盗の巣にしているというですね、ですからその商売人が自分の利益を図るためにその高めに売ったりとか、そういうことも行われていたのかもしれません。それを深く悲しみ怒られたわけです。そして今日今読んでいただいた21章の5節6節を見ていきますと、ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られているのを話しているとという記述があります。でエルサレムにあったこの神殿はヘロデの神殿と呼ばれていました。領主ヘロデ王が、ユダヤ人に気に入られようとしていかにも贅沢を尽くして神殿を作らせた。実はこの神殿を作るのに、約50年以上かけて、この神殿を次々作っていったようであります。巨大な石の壁を築き、丘を取り囲んで、こうして広大な前庭に回廊、廊下ということですね、廊下を設けました。外壁や門、付属物は装飾品に金をふんだんに使って、大理石や黄金が明るく太陽の光に照らされて反射してきらめく輝きが遠いところからもですね、見えるような状況があったということが記録されています。エルサレムのこの神殿を初めて見た人は、その神殿の壮麗さに心を打たれたということなんですね。そのように神殿の外形が美しいので、人々はその見事さに見とれたようであります。それで多くのユダヤ人たちは神殿の美しさを喜び、それを誇りとして、ここに神様の祝福がある、そう思っていたようであります。そういうことで今日の記述の中にも弟子たちも神殿の美しさに見とれて喜んでいた時に、主イエスはこうおっしゃいました。6節に、あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る、そう宣言なさったわけです。主イエスの目から見れば、いくら立派な神殿の建物であったとしても人間の作ったものです。だから必ず崩れます。 神殿はいつか破壊されてなくなってしまいます、そう言われたわけです。そこで彼ら弟子たちはイエス様に尋ねたんですね。7節に、先生、それではそんなことはいつ起こるんですか、またそのことが起こるときにどんな印があるんですかと、まあ、尋ねたというんですね。でどんな気持ちがあってこう尋ねたかと想像すると、今までこんな頑丈な美しい神殿、神様を礼拝する場所は崩れることはないと彼らは思っていたからだと思います。主イエスの神殿が崩れる、壊れるという言葉はあまりにも衝撃であり驚きでありました。でももしそんなことが起こったとしたらどうなるんだろうか、そうなったらもう世も終わりだ、もう世の終わりになるのではないかと思ったわけです。そのような世が終わりになるような時がいつ来るんだろうか、それを彼らは知りたがりました。しかしイエスが神殿が崩れることをここで繰り返しおっしゃってはおられません。それがいつ来るとも言われません。ただおっしゃったことは、惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだ、私が救い主だと名乗る、お会いの時が近づいたと言ってくるけれども、それについていくな、そして、お会いの時が、その時にまた戦争や暴動の噂が聞こえてくるけれども怯えてはならない、そういうことがまず起こることに決まっている、慌てふためくな、でも世の終わりはすぐには来ないのだと語られました。このように主イエスからエルサレムの神殿は完全なものではなくていつか破壊される、その神殿での礼拝にも問題があるとおっしゃるわけです。このことはですね、俺は素直に頭にはめていいかどうかあれなんですけども、今日の私たちの、今私たちがいますこの建物もですね、いつか壊れます。頑丈だと思います、だけども壊れます。壊れそうになった時、私たちはイエス様がおっしゃるように惑わされないように、あるいは怯えないように気をつけなければならないということもですね、このことは私たちに考えさせてくれているんじゃないかと思うんです。でも主イエスは今日一番大事なことは、今からの話なんですけども、神殿が全部ダメだ、神殿での礼拝には何の良いものもないと言われているわけではないということです。神殿での礼拝は決していいことが何もないわけではない。事実ここで主イエスも礼拝を捧げておられます。そこにおられる神様を礼拝していました。その神殿において素晴らしい目を見張るような礼拝を捧げている人たちがいたということであります。今日は先ほど読んでいただいた21章の1節に出てくるある貧しいヤモメの献金を捧げた姿に注目したいと思うわけです。エルサレムのある大きな神殿の中に婦人の庭という場所がありました。まあ、婦人だけが入れる場所という意味ではなくて、そこには婦人も入ることができるという意味の場所でありました。その区域の回廊に、賽銭箱が置かれていました。その賽銭箱は、お羊の角で作られていた、いてラッパの形をしていたようでしてあります。そのラッパの形をした賽銭箱が13個もあったようで、それぞれに目的があって何のために使われるかも決まっていたようでありますけれども、人々はそれぞれ神様を礼拝する気持ちで祈りを込めてその献金箱に献金を捧げていました。ある時主イエスはこの目を上げて人々が献金箱へ献金を投げ入れるのを見ておられました。金持ちたちが献金箱に献金をどのように投げるかをじっと見ておられたのでありましょう。裕福な人たちが大金を捧げていたのでありましょう。 その金持ちにとっては大金といっても、そのあり余る中から捧げていたということであります。それは心の痛まない程度の気楽な献金であったことでありましょう。そのような多くの金持ちたちが次々と献金箱に献金を捧げていく列の中に、ある貧しいヤモメがその献金箱の前にやってきました。主イエスはその人をじっと見ておられたのでしょう。彼女は献金箱の前に来るとレプタ銅貨を2枚投げ入れたというのをご覧になりました。でヤモメという言い方ですけれども、これは長年一緒に連れ添った夫に先立たれ、大変厳しい状況の中で親族などの周囲の人々の善意と好意に助けられて、自分に残された家族を切り盛りしている方々のことを指す言葉です。この彼女もそういう生活をしながら今ここに来て献金を捧げました。彼女はどんな思いで捧げたのか、ここには何も書いてないんですけども、きっとこれまで受けてきた神様の祝福を覚えて感謝しようと献金を捧げたのだと思います。彼女の捧げた献金の金額はレプタ銅貨2枚でした。でこの皆さんが持っている聖書の後ろの方に行くとですね、レプトンとはどのぐらいの価値があるかとかですね、そういう書いてある表もあるんですけど、そこをも照らすならば、このレプトン銅貨というのはギリシャの最小の銅貨で、レプトン1枚の金額は1デナリオン、つまり1日の労働賃金の128分の1なんですね。ですからレプタ銅貨2枚はわずかな金額です。もしですね、1日の労働賃金が今日の日本円に換算して5000円だとするならば、5000円の128分の1ですから約40円です。レプトン銅貨2枚で80円ですから、貧しいヤマメの捧げた献金はわずかな金額と言えると思います。この貧しいヤマメは大変貧しかったので、自分の持っているお金の中からそれを捧げたわけです。その様子をご覧になったイエス様は3節で、確かに言っておく、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れたと言われたということなんです。イエス様はこのヤモメの生活、その捧げた心を見ておられた。どんな思いで捧げたのかも見て深く感動をなさったのではないかと想像します。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れたと言われました。4節に、あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからであるとおっしゃったわけです。ですからこのイエス様が誰よりも多く入れたと彼女のことを見た意味は、捧げた金額が多いという意味ではなく、彼女の捧げた心、思いをも見抜いてそうおっしゃった。彼女が乏しい中からあるだけ全部、生活費の全部を投げ入れたと見ていらっしゃいます。彼女は貧しい生活でありましたから、自分が持っている生活費、つまり自分の生活のために必要なお金、それはわずかだったでありましょう。それは生活の費用というのは、私たちも生活の費用といえば生活になくてはならない、あるいは自分の命そのものと言ってもよいものであります。それを彼女は全部神様の前に捧げたんだというわけです。どうでしょうか、もしですね、そのお金を下げてしまったとしたら、このあと明日からの生活どうなるんだろうか心配していくならば、とても捧げられないものではなかったかと思うんです。それなのにどうしてそれをできたのか、しようとしたのか、それは自分がこれまで受けた祝福は神様からの愛、憐れみであることを強く感じ、そのことに対する感謝を表したいと思ったから というだけではなくて、今あるだけ全部を下げたとしても、この私を神様が必ず満たしてくださる、支えてくださると信じて、自分の生活を神様に明け渡したのではないでしょうか。神様がこれまで自分を守ってくださった、これからも自分を愛して守って導いてくださるに違いないと、神様を信頼したので捧げることができた、捧げたのではないでしょうか。この彼女のすべてを捧げた行為をイエス様はご覧になって、アーメン、これは真実な捧げ物だと言ってくださいました。では私たちはこの貧しいヤマメの捧げた姿を見てどう受け止めたらよいでしょうか。彼女が生活費全部を捧げたということは、それほど自分の受けた神様の恵み、祝福への応答を自分のできる精一杯の心から進んで捧げるべきだということを思ったからでありましょう。貧しいヤマメは神殿の賽銭箱に神様への感謝を捧げました。彼女は神様の祝福を覚えて心からの捧げ物をしました。それに対して今日の私たちはどうなんでしょうか。使徒パウロはローマの信徒の手紙の12章の一節にこう言っています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝ですとあります。私たちはもうすでに神様から深い憐れみをいただいています。それはどういうことかというと、もっと具体的に言うならば、神の御子イエス・キリストの十字架という犠牲によって私たちは深い憐れみをいただいていることです。罪深い、あるいは神様から裁かれてもおかしくなかった私たちの罪を、このイエス・キリストを通して贖い、私たちを許していてくださいます。私たちの罪を許していただいている、救っていただいているのですから、この神様の憐れみに対する応答として、私たちは自分自身を神様に捧げるのであります。つまり神様を心から信頼して心からの感謝を捧げるわけです。イエス・キリストを通して神様の恵みを私たちは教えていただいています。このイエス・キリストの大きな犠牲、大きな愛、大きな救いによって私たちは神様の前に罪許され永遠の命をいただきました。その豊かな恵みを覚えながら、感謝と喜びを持って私たちは神様に捧げることができます。自分にできる範囲のささやかな捧げ物によって、自分の心を込めて捧げるとき、神様はそれが神様の前に、神様の御前における礼拝となるのではないでしょうか。私たちはその捧げることを通して、神様が私たちを本当に満たしてくださっている、助けてくださっている、そのことを、ますます教えられていきたいと願います。この彼女のこの姿は、私たちからは本当に、小さなことのようですけれども、すごいことをね、した一人の女性の姿ではないかと思うんですけれども、私たちはもう神様から大きな愛、祝福を受けていただいてますから、その恵みに感謝を持って私たちも心からの賛美と礼拝とを捧げていきたいと願います。お祈りいたします。確かに言っておくが、この貧しいヤマメは誰よりもたくさん入れた。この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。恵み深い神様、私たちも 神様のお恵みによってこの朝あなたをの恵みに、あなたのお招きによってこの礼拝の場所に私たちは導かれてまいりました。神様、私たちに多くの祝福と恵みを与えていてくださることありがとうございます。そしてまたあなたが私たちを支え憐れんでいてくださることをありがとうございます。そしてこれからもあなたが支えてくださることを信じてあなたを仰ぎます。今日私たちはこの当時の神殿、本当にいろんな問題のある神殿での礼拝の中に、本当に真実な礼拝を捧げていた一人の女性の姿を見させていただきました。イエス様はその姿を高く評価なさった姿に今日教えられます。神様が見ていてくださいます。あなたの御前に私たちは生かされています。私たちも神様からいただいた恵み、祝福を本当に感謝を持ってあなたに近づき、心からの礼拝を、心からのあなたへの捧げ物を私たちがすることができますように、いわゆる私たちをどうぞ憐れんでください。私たちが本当にあなたから愛され、許され、守られていることは確かな恵みです。そのことを今一つさらに私たちが教えられ、深められ、本当にあなたとの親しい交わりの礼拝をこれからも捧げていくことができますように、あなたのどうぞ支えと導きを切にお願いいたします。今なお寒い中に私たちあります。どうぞあなたが私たちを支え憐れみ助けてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。